教えてマイドクター、教えてマイドクター。このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りします。
鈴木志穂です。この時間は暮らしの健康をテーマに、普段耳にする身近な病気や体の悩みを取り上げ、刈谷トヨタ総合病院の先生に解説していただくコーナーです。一つのテーマを全4回に分け、症状や家庭でできる簡単予防などをご紹介いただきます。さて、今回のテーマは白内障です。お話を伺うのは刈谷トヨタ総合病院眼科部長、木野久美子先生です。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
白内障をテーマに3回目の今回は治療法について伺っていきます。白内障の方は病院に行かれて、まずどのようなお話から始まるんでしょうか。
まずその方の、不便さであるとか、その視力低下の程度によって違いますけれども、まずそんなに進行していない白内障の方の場合には、経過観察になることがあります、で、霞などの症状がある場合に進行予防の目薬もございますので、目薬をさしながら様子を見るという方もあります、ただ年とともにやはり進行することが多いので、進行した場合には治療というと手術になります。
手術というと、目の手術はちょっととても繊細な部分なだけに怖いなというイメージがあるんですが、
昔は白内障の手術は大きな切開で入院も長くかかったりしたんですけれども、今は白内障の手術の機械も進歩して、小さな切開で手術ができるようになってきていますので、昔に比べると手術時間も随分短くなって、施設によっては日帰りで手術を行えるような、そういう手術になってきています。
具体的にはこの最新の手術というのはどのように行われるんですか。
まず一般的には目だけの麻酔で、局所麻酔で可能です、で、目薬による麻酔のお薬であるとかを使って、痛みを取って切開して、その濁った水晶体を超音波をかけながら吸い出すというやり方で、取ることが多いんですけれども、それでその濁った水晶体を取った後に、また人工のレンズを目の中に入れて、手術終わります。
切開とおっしゃいましたが、どれくらい切るんですか。
昔のその超音波を使わない時代の切開層だと11ミリとか1センチ以上切る必要があったんですけれども、今は3ミリ前後、2ミリちょっとぐらいの小切開で手術が可能になってきていますが、その白内障の程度とかによっては、やはり超音波では不可能な場合もありますので、その場合は大きな切開が必要なことがあります。
また目の中に入れられるという人工のレンズというのは、すぐにこう自分に定着するものなんですか。
基本的には手術で人工のレンズを入れた場合に、もう入れてから30年ぐらい経ってる、方もたくさん見えますので、基本的には入れてもそのまま一生使えると思いますけれども。
そうですか、その手術してこうすぐに見えるようになるということは期待していいんでしょうか。
その方の目の状態によるものですから、手術後から明るくよく見えるって喜ばれる患者さんもいらっしゃいますし、やはり特に合併症とかなくても視力の回復がゆっくりで何ヶ月かかかるっていう方もあります。
そうなんですね。日々 治療は進歩するといいますが、この白内障の治療もとても進んでいるということなんですね。
そうですね、この 2,30 年の間にその切開層も小さくなって、手術時間も昔に比べると短縮されて、日帰りでの手術も可能なぐらいになりましたので、大変進歩したと思いますけれども、やはり今でもその方の目の状態によっては時間がかかったりとか、回復にも時間がかかる場合があるので、その場合により様々と思います。
はい、白内障という病気では、現代の医療では手術をすれば治る病気ということでよろしいですか？
そうですね、お年を取って水晶体が濁って、それによってその視力が低下している場合は、白内障の手術をして人工のレンズを入れることができれば、また視力が回復できるということになりますけれども、その他の目の病気で視力が下がっている場合には、白内障の手術だけしても視力は戻らないことがあります。
そうなんですね。では次週はそのあたりについて詳しく伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今日は刈谷トヨタ総合病院眼科部長木野久美子先生に白内障の治療法について伺いました。病気に関するお悩みやご相談は、かかりつけもしくはお近くの病院にご相談ください。次回は白内障を含め他の目の病気についても伺っていきます。教えてマイドクター、このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りしました。
健やかな暮らしの礎に、地域の人々に信頼され親しまれる病院、保健、医療、福祉の3つの柱を基本に地域に根ざした病院を目指します。刈谷市住吉町、刈谷トヨタ総合病院。